おはようございます。聞く100日セラピー第1044回をお送りします。実はこれテイク2でして、朝のうちに一度ですね、撮っていたんですけれども、なんか途切れてしまった上に、今一つ今日が乗ってないなっていうのを、感じざるを得ずに、そっちはちょっともうボツにしたというか、失ってしまったんですね。このスタンド FM になってからですね、いろいろと間違うことがやっぱ多いですね。しばらく慣れないとダメだなと。こっちの方がどう考えても便利だと思うんだけど、ところどころやっぱりやり方が違うんで、そこに慣れてないっていうか、アンカーだった時の方がはるかに分かりにくかったんですよ、実際には。だけどそれにもう慣れちゃったんでね、それで多分そっちに慣れた分、この比較的常識的なスタンド FM の収録の方法にまだカチッとはまれてないんだと思いますね。はい、お知らせです。9月15日、逆算せずに締め切りに間に合わせるタスクシュート、時間術というものの完結編をお送りしたいと思っておりますので、こちらちょっとぜひチェックしてやってください。何をチェックすればいいんじゃっていうところあると思うんで、ノートかな、やっぱり一番いいのは。PTX とかでね、お知らせ言っているという方には、見られると思うんですけれども、お知らせをそもそもしないでどうやって申し込むんだみたいな、ノートを見ていただくとちょっとわかるんじゃないかと、出版記念セミナー動画との、タイアップ企画みたいなのは、僕が一人でタイアップしてるんで、タイアップっていうのもおかしいな話なんですけど、そういう感じですね。これで僕がお伝えしたいところはお伝えしきれると思っておりまして、もうこれでお伝えできないものは、なんか難しいんじゃないかな、自分じゃっていうね、わかんないですけど、年末に総決算やるんで、その時までにはまた少し、温めておこうと思うんですけどね。最近3Ways というのを J 松崎さんと、ポッドキャストで出していて、彼と喋っていて、いろいろとこう、考えがまとまってきてる面もあると思いますから、そっちの方からちょっとも押していこうと思っておりますけれどもね。まだわかんないことはいっぱいありますんで、伝えるという意味においてですね、分かってないことがいろいろあると思うので、そこをうまく伝えられると、いいんじゃないかなというふうに思ってます。いずれにしても、もういい加減、なんて言えばいいんですかね、いい加減、分かってきたこともいろいろ出てきてはいると思ってるんですよ。タスクシュート使って、で仕事が進むそのわけがですね、いろいろと分かってきてる気もするんだけど、相変わらずこれがねズバッと伝われば、今 J さんが頑張っていらっしゃるプロユーザー増やすっていうのも難しい話じゃないと思うんですよね。というのは結局仕事が進むということが本当になればですね、月額1000円などという金額は本当なんてことはない感じがするんですね。っていうのも僕が比較的お金がない中で、ファンザとかね、ああいうのを見るのも仕事が進んでないことと常に関係がある。そしてそれはやっぱり月1000円じゃ済まないなって感じなんですよね。まあ安い時は月1000円ぐらいで無理やり済ますんだけど、本当に300円の3本ぐらいで済ますんですけども、いやでもやっぱもっとかかっちゃうよねっていう、それだって900円かかってるわけですよ。で、一次ナルシシズムの乱用っていう言葉が、松木さんの本の中にあって、僕はこの言葉いいなっていつも思ってるんですけど、無関係になんて出てこないんですよ、やっぱり。私の場合は罪悪感なんですけど、この罪悪感ってやつはですね、非常に面白い機能を持ってて、人間ってのは本当すごい、まあ、他の動物もそうなのかもしれませんけど、人間ってのは本当すごい動物で、例えば母親が私に罪悪感を抱かせる機能ってのは、さすがにもう機能しなくなりつつありますけど、本当幼い頃はきちっと機能していてですね、なんていうのかな、例えば、勉強しなきゃいけないのに、中間テストが待ってるのにゲームやってたりすると、その行動に歯止めがかかるんですよね。 すごいことだと思いません？別に電撃ショックとか受けてるわけじゃないんですよ、私は。なのに歯止めがかかる。なんかこう、たとえゲームをしていても罪悪感を感じる。これって結局、母親が私をコントロールできてるってことになるわけですよ。考えられないことだなって、後から考えるとね、不思議だなって思うんですよ。こんなものは所詮記憶であってね、バレないようにやる方法はいくらでもあるわけで。でも、そこに歯止めがかかるという、このからくりに僕は、感心させられずにはいられないんですよね。なんかこう、よくこれを呪いって言ったりするんだけど、まあ呪いは言い得て妙だと思うんですけれどもね、オカルトすぎてダメだなと思うんですよ。現実に機能している以上、やっぱこれオカルトなんかではないんですよね。機能させられてるってところが、ラジコンのあの十字キーでラジコンがコントロールできるのって、やっぱ子供心には、あのものは全然不思議なことは何もないけど、やっぱ不思議じゃないですか。あれを人間に適用できてるわけですよ。罪悪感なんてものを使ってですね。今でも僕はやっぱり仕事がはかどらないときは絶対に罪悪感が絡んでるわけですよ。私の仕事の手をとどめるわけですね。罪悪感によって。例えば、大概の人が得意としないあの税務処理ってやつもですね。結局あれはなぜ手が止まりやすいかというと確信が持てないからなんですね。これをやってしまうと、こういうのを例えば、非課税対象にしようとすると、誰かが怒るんじゃないかって思ってるわけですよ。子供っぽいですよね、この感覚は。すごく。怒るわけないんですよ。跳ねつけるだけであって。跳ねつけられることと怒られることが混同されるというのは、やっぱりこれを対抗というのは微妙な気がしますね。やっぱり何かこう、幼くなっている感じがする。対抗というの言葉を使っておけば、また楽なんですけどね。でも幼くなってはいないんで、幼いのは僕の情緒の幼さが出てるだけなんで。で、その時にやっぱ母親に怒られた時の幼児のその深刻な気分。これにやっぱり私は歯止めがかけられている。で、この歯止めがいいんだって人は思っちゃうんだけど、この歯止めには副作用がでかくて、僕はもういいとは、とても言えないんですよね。この歯止めがかかった時に、僕は母に対して恥ずかしいという気持ちが芽生える。まあ、現に母は私を恥ずかしめましたから。その、お前のやってることは恥ずかしいことだぞっていう責め方を彼女はしましたから。だから私は、その時に逆襲の気持ちが出て、母を恥ずかしめたくなるわけですよ。だからファンザ見るんですよ。めちゃくちゃ合理的なわけですよね、これがね。で、これを、いや、そういうマザコン嫌だからっていうのを世間の女性が言うっていうのは僕は、筋が違うってよく思うんですよ。これで本人皮膚に口説いたらそう言われてもしゃあないと思うんですけど、これが、私の、なんていうのかな、良くない点として、世の中に責められる筋合いではないと思うんですよ。ファンザが世の中から消えるべきだって話になってくると、またそれも社会モデルだから別の話になってくるんだけど、まあ、それにね、僕は頭から反対はしないですけれどもね、この問題は私と母の問題なんですよ。私と女性の問題じゃないんですよね。だからそれを私が女性関係に持ち込まない間は、私がとやかく言われる女性からにせよ、誰からにせよね、言われる話ではないと思うんですよ。まして日本の男はマザコンみたいなの。あれは論外だと思うんですよね。これは私と母の関係なんですね。こういう課題が世の中の日本以外にはないっていうんならまた別ですけど、これをズバリと言い当ててるのがメラニー・クラインだったり、ジークムント・フロイトだったりするってことは、これと日本は関係ないんですよ。そして現代社会とも関係ないんですね。ポルノとも関係ないんですよ。まあ多少関係あるけれど、直接の引き金ではないんですよね。これは、この直接の引き金を引いたのは、母だと言うべきなんですよね。男性社会だって言っても、間違っちゃいませんよ。間違っちゃいませんが、やっぱりこれを直接の引き金を僕について引いたのは母ですよ。で、母が私を恥ずかしめることができるというのは、私がやっぱり1歳、0歳、2歳っていったところだな。3歳、4歳ももちろんそうだし、母はこの、権力を乱用して、私が二十歳になっても使えると思ってたんですけど、使えっこないですよね。二十歳になった頃はもう全然、機能が、少なくとも 2% くらいまで落ちていて、30になった頃にはほぼ全く機能しない。だから別に、私は今母に対して思うところはないんだけれども、こういうからくりがあったと。だから未だに私は人に恥ずかしめられそうになるゆえに、 仕事を先送りする時にはハンザを見たくなるわけで、その時に見たくなるものは、まあ寝取られものとか、それこそ陵辱ものとか、恥ずかしめるものばかりなんですよね。私が恥ずかしめたいのは女性じゃなくて母親なんですよ。ただこれに性欲が絡んでしまうんですね。だからエディプスコンプレックスなんですよ。私は母を恥ずかしめたいのでは本当はなくて、母に愛されたいわけですね。母に愛されるというのが、性愛と息子として母親に愛されたいという欲望がごっちゃになるんですよ。それってのはスキンシップが直結している時期の話であって、やっぱり1歳児に戻してくれってことなんですよね。私を恥ずかしめるぐらいなら1歳児に戻してくれってことなんですよ。2歳になったから恥ずかしめられちゃうわけですよ。これはシンデレラの問題なわけですね。シンデレラは掃除しろとか言われたくないわけですよ。抱っこされていたいわけですね。だから掃除すると言ってくるのは、これが実の母親としてはひどすぎる。きっと母に違いないという、そういう物語なで、姉が私が、あれはシンデレラ女の子だけど、男の子になってくると、私を、こう、なんていうのかな、ちゃんとトイレできないとか、おむつにおしっこしちゃうとかいうことで恥ずかしめないでくれと。恥ずかしめるぐらいだったら、私はもう2歳になったり3歳になったりして成長するの嫌だから、1歳とかの頃に戻してくれと。あの頃のね、甘いおっぱいでミルクで満たされていたあの時期に戻してくれっていう主張なわけですよ。覚えてないですけどね。この甘いおっぱいっていうのはまさに性愛的でもあるじゃないですか。性欲が芽生えていた頃に差し掛かった時に、私がそういう仕打ちをされたという恨みに対して、私が逆襲しているわけだから、この感覚というものは対抗そのものになるわけですね。昔は対 A と言ったりもしたんです。A 字の A ですね。まさにこれは文字通りだなって思うんだけど、正しくないんですよ。2歳児には1歳児に戻りたいという気持ちがあって当然じゃないですか。2歳になった途端に1歳だった時の気分がゼロになるはずないから。だからこれは、はい、退いてるわけじゃ決してないんですね。その時、今ここで、芽生えてる感情そのものがそこで問題になっているわけだから、やっぱり私は同時多発的なものだと思うんですね。決して戻ってるわけじゃない気がする。ゆえにこの感覚というものが未だに尾を引いていて、私が確定申告の書類嫌だなと思うと犯罪に手が伸びるという URL で F を打ち始めたくなるという、まあ実際には DMM ですけどね。この感覚は私にとっては、まあ、これは対抗と言われてもしゃあないかもしれないですけれども、やっぱりそうじゃないと思うんですよね。やっぱり甘いミルクに戻ってるに過ぎないと思うんですよ。そして、私が恥ずかしめられるぐらいなら、母を恥ずかしめようというこの気持ち、その時の母は今のようなおばあちゃんでは全然ないから、ああいう、こう、ひどく若く見える女の人っていうことになっていくんですね。この時、さらに私は父親として、不正愛ってものが出てくるんで、母は娘扱いしてしまうんですよ。だから、ロリータコンプレックスっていうものと、マザーコンプレックスというものは混ざってくるんですね。妙に年重な感じがする、童顔という感じのする、投影する映像ってものに、私の性欲と性愛と、幼児的対抗の気分と、処罰感情は全て乗っかるということができる。ただし、その場合の乗っかり方は非常に細っこいものなので、そうですよね。今言ったようなものって、いちいち全部矛盾するじゃないですか。矛盾しないように、その投影像を形成していくと、極めて奇妙なものが出来上がりますよね。母親であり、娘でもあり、若くもあり、自分より年上でもあり、はるかにね。そして、自分より弱々しいようでありながら、自分より、なんちゅうんですかね、自分に対する強さも持っているっていう人を、探し出すのは非常に難しい。事実上そのような存在は現実的な人間とはとても言えない。だから、まあこれはジョージ・バーナード・ショーって人が言ってるんですけど、絵と音楽の化け物って呼んだんですよね。非常にこう美しいかもしれないが、現実の人間とは到底言えない。だから、芸術家の描くような絵画と音楽の化け物っていうふうに、ジョージ・バーナード・ショーがある。登場人物の女性に言わせてるんですけど、そういうことは起こるわけですよ。ただし今では絵と音楽の化け物は、つまりビジュアル的にも最高級、自分にとってってことですよ。ビジュアル的にも最高の肉体を持っていて、音声的にも 最も自分に望ましい声を出してくれる。おそらく母親が一番いい声を出してくれたっていうことになるんだけど、そのような像を AI 的に作り出すのは不可能ではないので、芸術家の力を借りなくても、あるいはそれが芸術ということになるのかもしれないですけれどもね。その辺のことは、ラマチャンドランという人が、脳の中の幽霊っていう本の冒頭で書いてますよね。それは、くちばしなんですよ。結局これは幼児と母親なんですよ。くちばしってのは餌をくれるくちばしの話をしてるわけですよね。もし、すごく知性が進んだ、カモノハシだったかな。要するにくちばしから口移しで、ひな鳥に餌をくれる。まさにそうですよね。キスですよね。キスが餌をくれることにもつながる。フィーリングとキスがセットになってる。完全にラマチャンドランが言ってるのも、実はフロイトが言ってることと変わらないんですよね。この点についてはね。そういう、カモノハシがものすごく知性が発達して、美術館を作るほどになったならば、必ずその美術館に書いてあるくちばしは非常に抽象化されたくちばしで、もはやくちばしだかなんだかわかんないんだけど、最も幼児的な気持ちを満足させて、黄色くてこのカモノハシにとって大事な3本線が強調されているような絵になるはずである。ラマチャンドラは絶対私正しいと思うんですよ。だからそういうルノワールとか描く絵は、そういう豊満な女性の肉体が非常に著しく強調されている絵になってるじゃないですか。で、それをルーブル美術館とかに飾ってるじゃないですか。全くそういうことが起きるはずだっていうのは別に驚くようなことでは確かにないですよね。脳科学者がそういうことを言って、精神分析の思想がそういうことを言って、もうごく当たり前ですよね。これをどんどんどんどん抽象化していくと、なんだかよくわかんないんだけど、この絵は素晴らしいってことが起きる。脳がそういうものに反応するってことですよね。長くなりましたけれどもね。そういう話です。そういう話が私はタスクシュートの中に生きてると思っているので、この話を15日にしたいと思ってます。興味がある人とか、100人単位でいる話だとは僕も思いません。でもこれが私は自分の仕事を滞らせる、最大の根源になっていて、そしてそれは悪いことではないと思ってるんですよ。母親が好きだとか母親に愛されたいっていうのは別に悪いことじゃないと僕は思うんですよね。ただそればっかりやってると仕事は進みませんからね。だから仕事を進めるために必要なものは、言うならそういうことだと思うんですよね。言うならこれに対する自覚をどれほどはっきり持てるかにかかってくるだろうと思ってます。絶対これ、私はこれで税務処理も原稿も、100日チャレンジのコメントであれ、なんであれですね。なんちゅうのかな。手が F に伸びたとしても、すぐに戻ってこれるようになったんですよ。すぐに戻ってこれないこともあるんだけど、その時には罪悪感が強いというだけなんですよ。あるいは羞恥心が強いというだけ。羞恥心という罪悪感もそうなんだけど、キーワードは、とても大事です。恥ずかしいという気持ちのために仕事が進まなくなるっていうのはしょっちゅうあります。先日、数原きなさんって方がお話になっていらっしゃいました。そのものズバリだったんで僕は驚きました。この話もぜひさせていただきたいと思うんですけど、非常にびっくりでしたね。当日忘れていたら誰か、これを聞いてる人が質問していただけるととてもありがたいです。さすがにこの話をいつまでも続けてられないんで、915はよろしくお願いします。以上です。はい。この話では本題に入りたいんですけど、もっと、この話を進めたような話になりますけど、抑うつの精神分析的アプローチという、中古で7700円もするですね、本体定価3780円の本がありまして、これ松国博さんと、なんて言うんだろう、角博光さんなのかな、ちゃんと読めないといけないと思うんですけどね。でも、加賀の賀に、来るっていう字なんですよね。だから、書くとは読めると思うんだけど、あるいは、なんていうの、書くですね。書くひろみつさん。多分これも有名な先生、有名なのか有名でないのかわかりませんけど、先生がいらっしゃってて、もう僕のところに金剛出版さんの本ばっかりで、なんかこう、金剛出版さんにすごい、貢献してるようでいて、古本も多いんですよね。絶版になっちゃってるんでね。だから7700円もするんだけど。いやー、道楽としては高いお値段だなーって思いますね。ある意味道楽ですからね、これね。で、この本の中で僕、なんでかね、僕思い込みがあったんですよ。 抑うつの精神分析的アプローチ、画像を出すと分かるんですけど、あ、このシリーズねみたいに分かる方には分かる、精神分析臨床シリーズってやつの一冊なんですけど、これずっと欲しくて買ったんで早速読んでみてるんですけど、一つこれの本シリーズについての誤解があって、ここで取り扱われている臨床例は基本神経症水準だと僕思い込んでたんですね。ところがずっと読んでて神経症水準が確かに多いんだけど、治療の実際のですね、どの章もすごい面白かったんですけどね、H さんっていうのが出てくる第6章の躁うつ病における同一化の抗体っていう、まあ非常にこう視点によってはすごく興味深い物仕事の話なんですけど、中川慎一郎さんって方の論文らしいんですけどね、この症例がどこをどう読んでも精神病水準なんですよ。え、あれおかしくないとか思ってたんだけど、考えてみれば躁うつ病って書いてあるんだから当然精神病水準なんですよね。で、何が精神病水準かって、やりとりがもう全然意味わかんないわけですよ。なのに面白いのかって言われると面白いんですけどね。H さんの例は非常に何言ってんだかわからんっていう話がずーっと出てきていて、つまりこれはですね、精神病水準の話だからわからんわけですよ。神経症水準のお話はわかるようでわからないなんてあって、わかるような気がするんですね。でも精神病水準はわからないようでわからないから、全然わからないわけですよ。ものすごく、興味深い話なんですけれども、わからないですね。で、私、最近分かったんですけど、何が分かったかっていうと、この JM でも何でもいいんですけど、先に進みにくいなって思った仕事があって、これは仕事が嫌ではないんですよ。もう、羞恥心が嫌なのはもう 100% 明らかなんですよ、私の場合。だから、必ず恥ずかしい系のものを見に行けば、見に行くことになっちゃうんですよね、仕事が本当に嫌だった場合。でも私は、だったらば、この精神病水準の、臨床例も絶対同じ効果を発揮するはずだって思ったんですよ。で、精神病水準、神経症水準じゃなくて、精神病水準の話を読めば、絶対同じ効果出るはずだって思ったんですよ。時間かかるかもしれないけど、でもファンザの方が時間短く切り上げられるって保証ないから、時間かかるかもしれないってのはおかしいと思って、で、最近臨床例読んでんですけど、間違いなく効果絶大なんですよ。必ず、しかも仕事にいい効果を及ぼすのはこっちなんですよ。この話どうやって9月15日にしようかと思ってるんですけどね。神経症水準じゃダメっていう意味じゃないんですけど、精神病水準の方がはるかに効果大なんですよね。で、例えばなんですけど、これ何言ってるのかわけわかんないかもしれませんが、この話はファンザ見る話と同一線上に僕の中でありますからね、間違いなく。だってですよ、私は、この時精神病状態に入っているわけで、だから僕は対抗って言いたくないんですよ。僕は精神病活性化状態と言いたいんですよ、自分の状態を。母を恥ずかしめてやりたいという気持ちって精神病状態なんですよ。どうしてかっていうと、なんて言えばいいんだろう、これは。同じなんですよ、精神病の人が怒ってることとか落ち込んでる理由って。結局。これは、幼児的状態で、幼児ってね、やっぱり恥ずかしめちゃダメなんですよね。そういう意味では母のやったことには若干問題が。まあそんなことは別にいいですけど、私の母が私にやったこととしては OK。OK だけど、なぜなら今分析できてるから OK なんだけど、本当はやっちゃいけないことだとやっぱ思う。でもやっちゃいますけどね、親は多少ね。僕も娘にやったことが全然ないとは言わない。何ちゅうのかな、子供ってのはやっぱり深刻に答え、まあ深刻だから、しゃあないんですけど、深刻にことを捉えるよねっていうのはありますよね。で、だからですね、これを、こういうことが起きたであろうことを、どうやって現実界は取り扱ってくれるのかに対するある種の信頼なんですよ。これはいけないんですよ。こういう心は、傷んだら、やっぱりこう癒してあげなきゃダメなんですよっていうことが本に書いてあるってことが救いになるわけですよ。結局僕は救われたくてファンザ見てんですよ。これはね、非常に、ただあれは救われてないから、はっきり言ってあれでは。だからあれよりもこれの方がはるかに効果がでかいのは当然なんですね。 僕にとっての結局それはトラウマになってるってことなんですよ。だからしばしばそのポルノみたいなものは麻薬的盗作効果っていうような言い方を臨床の本ではしてるんだけれども、それは全く正しいと思うんですよね。麻薬的な盗作効果なんですよ、あれは。結局あれはお母さんの心を入れ替えさせようと思って、なんかこうある意味何て言えばいいのかな、こう結局 SM の世界なんですね。でお母さんが心を入れ替えるっていうことが、例えば税理士の人が心を入れ替えるとか、税務署の人が心を入れ替えるとか、そういうことに盗作的に僕が期待しちゃっているわけですよ。なぜなら私のことを恥ずかしめるからさ。だからこういうことを仕事の場でも絶対しちゃダメだってことなんですよ。仕事ができないとか、どっかに書き間違えたとか、そういうことでもう恥ずかしい思いをしちゃってるわけですよ、当事者は。なのにそこに追い打ちをかけて、傷口に塩を塗るような真似をすると、それをやった人は悪いお母さんなり悪いお父さんなりが投影されて、こいつ絶対、ただでは置かないみたいな、その時の復讐心っていうのは明らかに度を越してしまうんで、ちょっと謝らせるとかで、まあ現実は済まされますけど、多くの場合。でも、いかにこの精神病水準の人の、この恨みの、だからいきなりハイルヒットラーとか言い出すわけですよ。ヒットラー万歳みたいなことを。なぜかっていうと、いや、お前らもう全員強制収容所に入れてやるからなっていうノリなんですよ。この恨まれ方って、何でもいいのかな。まあ、これは、なんつうか、バランス感覚は著しくおかしいんですけれども、おかしいんですけれども、ここまで恨まれたくなければ、人の書き損じとかに対して一言も発するべきではないなって、私は思いますね。ある意味、倉園さんのやっぱりグッドバイブスは正しいなと思うんですよ。怒りとか攻撃を向けるっていうのがどれほど割に合わないことかっていうのを、まあ、この精神病水準の人の怒りを読んでるとわかるんですよ。普通の人はこれ隠すし、意識しないから、どれほど相手が怒ってるかに気づかないから、いや、ちょっと困りますよとかって言っちゃうじゃないですか。僕はでもこの本繰り返し繰り返し読むようになってから、もう絶対言わないようになってきました、最近は。本当に。例えばレジとかで、すっごいミスするとか、えらいもたもたするとか、つい、なんかこう、言わないにせよ、態度に出そうぐらいに、態度に出しちゃうじゃないですか。僕はもう、なるべく出しませんね。まあ、出ちゃってるっていうのはしょうがないとしても、本当なるべく出しませんよね。だってそんな見ず知らずの人にその程度の、だってそんな5秒とか10秒とか、長くてもせいぜい3、僕だから昔ですね、駅で、なんかすっごい新人の人がもたもたしていて、40分ぐらいロスしたってことがあったんですよ。その時に、うちの奥さん、そういう時にちょっとカリカリしちゃう方でもないんだけど、私がこう、すごくこう、応用にしていたのに対して、怒ってたんですよ、後でね。ああいう時にもっと言わないと早くしてくんないからって言いながらも、うちの奥さんが、でも、ちょっと感心させられるわと言われたんですよ。いや、どうしてそんなに寛容でいられるのか。私無理だからやっぱ感心させられるわって言われたんですよ。忍耐強いよねと。そうじゃないんですよ、僕にはすると。すごく損臭いと思うんですよ。相手ブチ切れたらどうすんだってやっぱり思うんですよね。ブチ切れる権利とかは関係なく、人はブチ切れる可能性がやっぱ僕は感じるんですよ。精神病水準っていうのは人は全ての人が持ってるって僕は仮定で生きているので、でもやっちゃうっすよ。私でもやっぱりね。責めちゃいけない人を責めちゃう。それはやってしまうんだけど、こういう本読んでいるとですね、やっぱこれは割に合わないんだなっていうね。やっぱりこう、ね、書いてあるんですよ。H は筆者への鬱憤を一気に爆発。筆者、治療者ですよ。ヒットラー万歳と叫ぶなり狂ったように連合軍によって人体解剖が行われたことや、近代兵器の開発が間に合っていればナチが連合国との戦いに勝利していたことや、日本軍の神風特攻隊はナチの近代兵器に比べれば自爆テロのようなものだとくどくどとまくしたてと。で、言いつつもこの H さんは激しい興奮が収まると先生が狂って暴れ出すのではないかと心配していました。つまりですね、このよく昔倉園さんが、昔ではなく今もなんだけど、グッドバイブスの中で、なんていうのかな、まあ、動外報復のことをおっしゃってるんですけど、罪悪感を持つと H さんみたいな、この、躁鬱の人っていうのは罪悪感をまず持ってるんですね。そうすると、ちょっとしたこと、罪悪感がすごい強いから、昔多分、まあ、この H さんの場合は、お父さんがぶち切れちゃうんですよ。ものすごく切れるみたいな感じなんですね。だけど、それは、何て言うのかな、良くないんだけれども、お母さんが、いきなり躁的に切れちゃうっていうことが時々あったらしい。でもそれもお母さんが切れるのが良くないじゃなくて、お母さんは普段お父さんがあまりにも強圧的だからめっちゃ我慢してるわけですよ。この H さんのご両親ってそういう関係なんですね。まあ、古い時代ですから。お母さんが我慢して我慢して我慢して我慢していて、その時はもうほとんど抑うつ状態になってんだけど、もうあまりにもお父さんの強権がひどいというか、我慢の時間が長いから、急に躁天して、それを躁天って言うんですよね。要するに逆切れするわけですよ。そしてわーっとなった時にお父さんがこうぐーっと押されるんだけど、やっぱりお父さんが今度それに対して躁天してめちゃくちゃ怒ると。によってお母さんはまた首を落とされたようだっていうふうに H さんっていう人は言うんだけども、この繰り返しがある中で H さんは罪悪感を貯めていくわけですね。こういう事態を自分が招くことってあるじゃないですか。子供はどうしたって招いてないんだけど、本当は。でも自分のせいなのかもしれないと思う瞬間ってありますよね。よくこう、毒親論者でこの辺出てくるんだけど、そうではないんですよね、これは。ただ、そうやっているうちに、やっぱり H さんは、このお父さんが最終的に、ガッとやって黙らせることができたっていうので、スッキリしちゃうわけですよ。どうしても。事態を収拾したいっていう気持ちがあるから、このお父さんの猛烈な長自我の怒りってのは、最終的に有効なんだ、というふうに、そこの部分を取り込んじゃうわけですよね。これがこの H さんの課題として出てくるわけですよ。どうしてもイライラっていうのが募った時にドーンと爆発させて、もうわけわかんないことでも何でもいいからお父さんそっくりにまくし立てて、めちゃくちゃ周りの人を攻撃しまくるとみんなが落ち着くと。だけどそれはみんなを無理やり落ち着かせているようなむちゃくちゃな論理なんで、さっきのヒットラー万歳みたいな論理なんで、論理になってないんで、まくし立てて黙らせてるだけなんで、相手がいつ反撃してくるとかと気が気じゃないわけですよ。それだけにこう攻撃して攻撃して攻撃してっていう状態になってしまうわけですね。これが精神病状態っていうやつなわけですね。で、これをずーっと H さんはあらゆる人に対してやり続けていたもんだから、もう何が現実で、何が、正気なのかがよくわからなくなってしまうわけですね。あらゆる人に対してこれをやっているから。で、だから先生が狂って暴れ出すのではないかと心配していましたとなるんだけど、これは正気なのか狂気なのかっていう問いって意味がないわけですよ。もう自分がまくし立てすぎて相手の人が本当はどう思ってるのかわからなくなっている疑心暗鬼のど真ん中で生きている人にとっては、自分がもう、なんていうんですかね。やむを得ず狂気になってるのか、それとも意識的に狂気になってるのか、それが、多分ですね、錯綜していってよくわからない状態になっている。それが、この人にとっての躁鬱という問題になってるんでしょう。そうやってわーっとやった後、あまりにも恐ろしくなって、シュンとなって、なんとなく正気になった時には、抑うつがやってくる。だから、鬱になっちゃうわけですよね。正気の時は鬱だし、だからすごい嫌じゃないですか。ずーっとうつうつとして正気でいるのはもう耐え難いから、とりあえずもう何でもいいから、周囲をどういう話でもいいから、ガーッと言って攻撃していって、怒りまくることによって、周りを少なくとも静かにはさせることができるという状態ですよね。だから、こういう人にとってはやっぱり治療者の人に対してもですね、なんちゅうんですかね、威勢よく言ってしまったことに対してこの治療者はきっと苦々しい思いを抱いているに違い、ここは正気ですよね。だから抑うつ的になっていく。その理由でしか正気に戻れないわけですよね。正気に戻った時は周りの人はみんな嫌な思いをしているに違いないっていう形でしか正気に戻れないっていうことがあるわけですよ。だから言っていることが常にですね、いろんな意味で病棟での人間関係がズタズタに引き裂かれ、病棟生活が味気のないものになって、病棟での流れに全く乗れなくなりましたみたいな、これは正気の訴えなんだけど、すごく残念な状態ですよね。でも一旦この残念な状態でみんなが自分のことを白い目で見ていると思い続けることには耐えられなくなってしまうので、いきなり躁天する、気分が高揚して 言うことが支離滅裂になっていくっていうのの繰り返しなんですよね。これに対する治療者の答えっていうのが、いつもいつもこう、独特で、結局相手に合わせるようなことを言いながら、正気の態度を取り続けるってことができているわけですよね。すごい不思議な感じのやりとりになるわけですよ。まあ、例えば H さんっていう人が、自分は核戦争のような両親の結婚生活の結果、焼け野原をさまよう戦争孤児になったって言うんですよね。これはもう、なんちゅうんだろう。ほとんど正気とは言い難いセリフですよね。普通の人これ突然言われてもよくわかんないですよね。でもこれは正気なんですよ、ね。お父さんとお母さんの結婚生活はほとんど核戦争だったっていうのは、子供心から見るとやっぱり正気なんで、しかもこれは子供心から見てますよね。こういう意味で私がファンザに行っている時の感覚と実は似ているんですよ。この状態というものをきちんと取り扱ってくれる人が社会の中にいるって思えることが大事なんですよ。そのために僕これ読んでるんですね。だから自分としては、H さんのセリフですね。異母兄弟を自分と同じ惨事に合わせたくないので、つまり結婚生活の核戦争の中に置きたくないから、父親の新しい家庭を破壊するつもりはないし、聖母のことは誰にも言わず墓場まで持っていくつもりですと語ったと。この語りは非常に正気だし、思いやりに満ちているようでもあるんだけど、治療者はそれだけとは取らないんですね。H さんは離れ小島に一人取り残されて、すごいじゃないですか、これ。相手に話合わせてますよね。H さんは離れ小島に一人取り残されて、愛情に飢え苦しんでいるが、核爆弾のような、その激しい欲求不満に火がつくと、私との治療的な関係のみならず、H さん自身をも破滅させる恐れがあるので、それを抑止させるために私と治療的な関係を築こうとしていると解釈した。これは私やっぱりすごいなって思うんですよ。相手に話を合わせておきながら治療者としての発言を取ってるから正気なんですよね。だからこれ解釈なんですよ。僕はこの解釈というのが治療になるってところがやっぱり精神分析って偉いなって思うんですよね。つくづく言ってることは、このやりとりを旗で聞いてたらもう完全に狂人同士のやり取りなんだけど、片や正気なんですよね。で、相手を正気の位置に置こうとしているから、こういうセリフになるわけですね。で、結局のところ、この話って、H さんは確かに正気だし、思いやりにも満ちてるし、抑うつ的でもあって、立派なんだけど、でも、ある意味傲慢なことを言ってるわけですよ。だから、結局、自分は核戦争のような、家庭生活を送っていると。だから自分としてはそういう目に異母兄弟を合わせたくないから、父親再婚したからですね、父親の、結婚生活を壊さないように気をつけたいと言ってることは立派なんだけれども、そんなことにはあなた耐えられないでしょうと治療者は言ってるわけですよね。だから H さんは離れ小島に一人取り残されて愛情に飢えて苦しんでると。苦しんでるからあなたは核爆弾みたいなその欲求不満に火がつくと爆発して、ここの治療関係も病棟での、入院生活もぶち壊しにしようとしちゃうじゃないですかっていうふうに言ってるわけですよね。それを H さんの言葉を使うことによって伝えてるわけですよ。あなたは言うほど立派なその態度の振る舞いで生きていこうとすると、いずれ欲求不満に火がついて爆発して、結局父親なり治療関係なりをぶち壊しにしてしまうんですよっていうことを伝えてるわけですよね。これやっぱすごいなって感じがするんですよ。H さんの言葉を使うことで、H さんの世界に乗っかることで、これを、なんちゅうんですかね。あなたそんなのに耐えられませんよねって言ったら、多分めちゃくちゃ傷つくじゃないですか。たちまち爆発するじゃないですか。だからこういう言い回しを取ることによって、爆発しないようにしつつ、でもあなたそれをやろうとすると爆発しますよっていうことは言ってるわけですよね。だからつまり H さんの気持ちを代弁する、それも H さんの言葉遣いを利用することで代弁することに性をやりつつも、実際には H さんがやろうとしていることは少々無謀だという話も伝えてる。これが難しいんですよ、僕が思うに。到底無理なんですよ。だから僕らは犯罪に走っちゃうわけですよ。あの世界だったらば、そういうこの私には税務申告で、書き間違いをしたときに、母親に責められるという、あの気持ちになることには耐えられません。 という現実には直面したくありませんから、母親のおっぱいを吸っていて、そして、かつ母親のおっぱいを吸うということが、母親に対する恥ずかしめになるような復讐心を満たすという気持ちで、現実逃避をしたいんですというのを、そのまんま受け止めてくれるわけですよ、ファンザはね。でも、そのまんま受け止めてくれるんだけど、それは非現実なので、いずれ現実のもう一回、税務処理に戻んなきゃなんなくなるわけですよ。これを直面化と言ったり、まあ、抑うつ的なものが戻ってくる。考えられない考えは宙に漂うんだけれども、いずれあなたはそれについてもう一回ちゃんと考えなきゃならない日がやってくると。一番嫌なことなわけですね。これが私が元気で正気の時ならば、別にどうってことはないんだけれども、これを奥さんと喧嘩するなり、娘の成績が良くなかったということについて奥さんに私が責められるなり、理不尽な目に遭うっていうことが起きた上に、家族関係もどんよりしたものになって、そういう日に得意としない、なんかこう確定申告の書類に書こうとして、で、その時にちょうど奥さんが買い直した新しい電気製品は、これは税が通るんだろうか通らないんだろうかについて頭を悩ませるということがですね、いかに私が気が乗らなくなるかっていうことについて、この核戦争みたいな話が書いといてくれてるわけですよ。私から見るとね。これが、これの、まあ、僕がする聞くでもいいですが、百日セラピーの効果として目指している方向性なわけですね。だって奥様が、そういう家電を買わなければ、私はそもそもお金儲けなくてもいいわけですよ。私がお金儲けなくても良くなれば、私は確定申告のことなんかで頭悩ませなくてもいいわけですよ。そうすると、つまり何を言いたいかというと、娘の成績が落ちるか上がるかなんて、私から見ると、娘の将来と関係ないと思ってる私から見ると、ほぼどうでもいいことなんですよ。だけれども、娘の成績が落ちると、うちの奥様は、うちの奥様がお母さんに怒られた時の抑うつ的な気持ちを思い出してしまう。将来お前どうすんだって言われ、散々多分攻撃されたりしたんでしょう。これも恥ずかしめの一種ですよね。そういう目にあったという恥ずかしい気持ちを思い出させられてしまうから、いつもいい成績を取る娘でいてほしいという自己愛的な気持ちがあるわけですよね。その自己愛的な対象に同一化しようとしている。それを跳ねつけてしまう娘の、例えば勉強しないとかね、そういうことによって耐えられなくなっていく、その罪悪感を私に投げるわけですね。お前がちゃんと勉強させないからだと。そういう仕事ばっかりしてね。というふうに投げかけられると、私は罪悪感を持つわけですよ。奥様の罪悪感を私が持つ。で、私は何を罪悪感として抱くかというと、あ、仕事ばっかりしてちゃいけないのかと。そもそもでも仕事をしてるのは誰のためだと言うんだっていう話になってくるわけですよ。その時に、節税とかも全部そうなんですよ。その人、台所の用品を買いたいという気持ちを満たすためには、節税できればできるに越したことはなくて、すべてがつながってくるわけ。で、そういうところの罪悪感がつながってくる。これを全部ぶちまけると何が起きるか。核戦争が起きるわけですよ。私の娘にとってね。その時に、この H さんの話につながってくるわけですよ。結局のところ、この核戦争状態。私に対する、日頃の鬱憤に火がついて興奮状態になると。そうすると、孤立無援で見えざる敵と戦うよりも先生と同盟を結びたいみたいな表現になってみたりするわけですね。そして核戦争のような両親の結婚生活の結果、焼け野原をさまよう繊細孤児になったっていうふうに、あなたの娘なるよっていうふうにこの本に私は言われてるような気がするんですよね。これなんとかしなきゃいけないよなと。だから結局核戦争をやんないように頑張りますねっていう気持ちに、これ H さんになってる気持ちと私の気持ちは同じなんですよ。だから自分としては自分と同じ惨事に合わせたくないので、父親の新しい家庭を破壊するつもりはないとか、かっこいいことを言ってるんだけど、あなたそんなことには耐えられないですよねっていうふうにこの治療者は言ってるわけですね。こういうことを読むというのが私にとっては非常に、まあ、繰り返し繰り返し同じ話になってますけれども、ファンザを見てるのの効果のいい部分みたいな感じ、理想的にこういう風であってほしいっていう部分がようやく見つかりつつあるなっていうのが今なんですよね。だから私はですね、一次ナルシシズムを乱用するという人をとても責める気がしないですね。 何が苦手だっていうのは人によって違いますよね。確定申告なんか全然余裕だって人は言います。でも、そういう人でも何かが苦手だったり多々するんですよ。その時に男性であれば、ポルノみたいなものに突っ走るっていうのは非常によくあることなんですよ。なぜならば、そこに自分が復讐したい感情というものを復讐できるような何かがきっちりと用意されているから。それが発言小町みたいなものであったり、ヤフー知恵袋みたいなものであったりする可能性は十分あるんですよ。そこにはリベンジ感ってものが豊富に用意されていたりしますから。もともとそういう理由で用意されたものではないかもしれないし、ここに来ればあなたの幼少時代の残念感、無念を晴らしてくれる何かがありますよとは書いてませんけれども、人は嗅覚でそれを嗅ぎつけることができますよね。それと、そういうことと全く実は同じようなことを精神分析っていうのはやってる方法論だと私は思うんですよね。これは決して簡単なことだと僕はもう思わなくなったんですよ。マインドフルネスで心を静めることはできても、これを何て言えばいいんだろうな。根源的に払拭するのはそれだけではなお十分じゃないと思います。結局最終的には、自分はそういうリベンジをする必要もなければ、その弱々しく屈辱感を与えられたということによって傷つく存在でもないってことを瞑想みたいなもので、見出していくしか最終的にはないんですよ。最終的にはね。だから、なんて言えばいいんだろう。最終的には自分はそれに対して復讐するだけの力もないし、必要もないんだってところに行き着くことにはなるんです。しかないと思う。大体自分の親と自分の関係を今考えてみても、もはや、屈辱を与えられた云々っていうの自体がナンセンスですから、頭でそれを分かるのは簡単なことです。で、それを心でも分かるためにやるのが、多分存在しているのの一つの方法論が瞑想ってことなんだろうと思いますね。なんだけれども、即座にそこにまだ行き着けないんですよ。我々瞑想始めないじゃないですか。時々瞑想するかもしれないけど、多分そういうところの目的を達するまでには、なかなか至らないと思うんですね。そして私がよく思うことはですね、さっきの奥様との関係もそうでしたけれども、私たちの置かれている状況っていうのは、なんか新しい生き方ってものをクリエイトしていく必要性があるんですよ。さっきのような話ってよくあった話じゃないですか。誰が稼いでると思ってるんだみたいな話ね。でもこれを言うのはもう古いって言われるようになりましたよね。大概は共働きだからなんですけど、うちのようにそうでない家であったとしても、もうお金を稼ぐということがお父さんの特権を維持する理由にはならないんだっていう時代がやってきたじゃないですか。ならないのでいいと私も思うんですよ。でも理不尽さは残ります。この時に私たちはですね、単に今までとは違うんだから、もう家で働いているだけで専業主婦だとしても、対等なんだっていう、この抽象的な指針を示されるだけでは、もう十分じゃないって私は思うんですよ。この指針のが示された後で、一秒一秒、ライフをリアルに送っていかなきゃならないわけですよ。で、これはね、いろんな意味でさっきも言ったように、楽な話じゃないんですよね。奥さんが理不尽なことを言うっていうのが、それは良くないよねって言っただけでは、済まない状況にあると僕は思うんですよ。新しい生き方ってものを、模索していかなきゃなんない。僕が、いわゆる、こう、主婦に対する、主の、夫って書く主婦っていうものをやるっていうんでも、やっぱり解決にはならないと思うんですよね。僕は、もう少し、自分だけで、そういう意味では昭和のお父さんみたいに、一世帯分丸々稼げるっていうことをやんなきゃなんなくて、しかも、それでいながら、全くそういうことをしないという人からの、要求に対して、なんて言えばいいんだろうな。同外報復はしないっていうね。PS ポジションにはならないっていう。核戦争は避けるっていう。しかも、それを避けつつも、抑うつポジションに入るってことになるんだけど、しかし抑うつ的にはならないっていう、ルートを探り当てるなり、作り出すなり、できるようになんなきゃダメだと思うんですよ。で、これはやっぱ簡単なことだとは僕は思わないんですよね。簡単にできるっていう話には、乗れないって気がします。これをやるためには、やっぱり自分としてのこの情緒的な抗体というか対抗というか、あるいは精神病部分ってものが活性化されるっていうのはもう複 みつつですね、活性化されるんだと思っていて、そして、これが活性化されても、要するにこう、罪悪感の投げ合いというものを避けつつ、しかも抑うつというものも、にもはまり込まないっていう、そういう結論に達することができないんだったら、むしろ昭和のお父さんと別に何も変わらないんじゃないかって気すらしなくはないんですよ。